さて、毎月第1月曜日は認知症の誤解されやすい情報を整理してお話をいただいております。今日もですね、兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生にお越しいただいてお話をいただきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、先月の9月26日の日曜日、昨日のもう一つ前の日曜日ですね、NHK の夜9時の番組 NHK スペシャルでしょうか、認知症の先輩が教えてくれたことという、ドキュメントがございました。そのあたりから先生にいろいろと気づきのこともありましたので解説をしていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、この中で扱われていた舞台となるのが西香川病院という香川県にある認知症の専門医療の病院ということですが、そこに認知症の方が悩みを打ち明ける相談室がある。その悩みを打ち明ける相手となるのが認知症の先輩だという、私この言葉にものすごく番組宣伝をしている時からわっ、先輩って素敵な言葉だなって要するに何かアドバイスをね、困ってらっしゃる方に何か一つでもこうお話ができる存在、頼もしい存在っていう、そういうこう位置づけっていうのがこのタイトルがすごく気に入ったんですけども
そうですね、なんとなく自分のことを本当に分かってくれるんじゃないかっていう意味での先輩、私がこれからどうなっていくんだろうという不安とか、はいはい、いろいろなことに対しての先輩っていうことが、言う方がお話を聞いてくれるっていうのはすごく安心感が生まれるかもわからないですね。
そうですね、はい、あの中ではご家族と一緒に来られてましたけど、やっぱりご家族も合わせて安心するっていうのが大きいでしょうね。
そうですね、それは、まあご家族と一緒にその認知症になっても大丈夫なんだよっていう方をちゃんと理解していかれるっていうのが一番大切かもわかんないですね、
先生のところに来られる方々というのはやっぱりご家族ご一緒に来られ
る。そうですね、診察室もできる限り一緒についてきて入ってもらうっていう形で、お話はするんですけどね、はい、
ご本人は割とこう進んでから来られることが多いですよって以前おっしゃってましたけど、最近はいかがですか？
進んでからっていうか、その認知症自体が進んでいくのに、10年近くかかるだろうと思いますから、
そこがねまず大きなね誤解って言ったらおかしいけど、そんなにかかるんだっていうのはあまりこう知られてないですよね。ある日突然なんかなるみたいな、ここを数ヶ月でなるみたいな感じを持ちますけど、
そうですね、そんなに進行は早くないって言うんですけどね、よく家族の方が先生うちの母はどれぐらいまでですかって一番最初に言ったように、やっぱり時間的なものがわからないっていうのが思うんですから、初期は初期だと思いますよ、じゃあ中期ってどの辺ですか、もちろんその場所的なものが分からなくなってくると、僕らは中期トイレの場所とか分からなくなって、湿疹とかなんとかがあるようだったら、それは中期になってくるかも分からないですね、でそれやっぱり10年ぐらいはかかりますよっていうことは説明はするんですけどね、
今おっしゃったその湿疹というのは場所が分からない、つまりトイレと思って行ったところがトイレじゃなかったという意味ですか？
家の中でのトイレっていうのは僕らは分かりますね、廊下のずっと行ってて、これはどうも分かりにくくなるみたいですね。それがじゃあそれは徐々にいいですかって言うと、ある日突然あれトイレってどこだったかなっていうのが出るみたいですね、聞いていたら、でそれがちょっと場所の見当がちょっと崩れてきたかなっていう、結構突然わからなくなったみたいな感覚で言われますけどね、多くはね。
でその前の段階、初期の段階というのがこう物の名前が出てこなかったり、
それはそうですね、理解判断が落ちますけど、割と検討式、その時間的な流れがもう全く初期から難しくなるって僕らは説明してますけどね、今日が何月何日、おいくつになられたんですかっていうのがやっぱり難しいみたいですね、
時間の流れ、ね、
はい、
どうぞ。
その人間はおそらく時間の流れの中に生きてるから、それが分からなくなるとすごい不安かも分からないですけどね、それが初期だと思いますね、はい、
今回その相談を受けている先輩ですよね、認知症の先輩の方、この方のちょっとこうテレビをご覧でなかった方にちょっとご紹介しますと、現在は78歳で6年前に脳血管性認知症と診断されて、そして病院 の、ま、相談を受けるということで非常勤職員としてこれまで200人の相談に乗ってこられたというご本人さんなんですけど、この方もご自身は診断後とてもショックで2年ほど立ち直るのに時間がかかったと。
そうですね、やっぱりその認知症っていう診断をされるのはすごく人間としてもうダメなんじゃないかな、私生きてて、もう極端に言えば生きていることも嫌になっちゃうんじゃないかな、うん、みたいな感覚で、うん、襲われると思うんです。だから、うん、彼もその相談員というか他の患者さんの相談を乗るっていうのには、はい、結構時間はかかったようには思いますけどね、
はい、ご本人がだからその診断されたのが72歳の時 でその後まあ2年間ぐらいは食事も喉に通らなくて、はい、体重が20キロ以上減って人目を避けてお家の中に閉じこもってたという、うんうん、
だからその認知症っていう診断が、うん、個人本人に与える影響っていうのはすごく大きいと思いますね、
うん、
じゃあ認知症になってもいろんなことできますよって僕らは言い続けるんですけど、はい、実際その診断を受けた時不安で仕方がない、うん、もうダメなんじゃないかなっていうよく治らないっていうことも言われますし、うんうん、そのショックというかそこから立ち直るのにだいぶかかりますよっていうことだと思います。だからここの病院だから先輩としてそういうことはないんだよっていうことを話してあげるっていう治療法っていう形を取ってはるのかもわかんないですね。
そうですね。そしてこの渡辺さんという相談員をされてらっしゃる先輩さんの奥様も家族としてかなり素敵だなと思った言葉がちょっとあったんですけど、本人の気持ちを大事に接するようにしたって、その引きこもってる時、
そうですね、
何もしないでいらっしゃる時も、
はい、
そのようにおっしゃってましたね。
だから家族っていう関係はすごく大切になってきますね。他の病気であってもそれはすごい支えの中では大切になってきますね、うん、だからここでは奥さんがその認知症っていうものを、うん、お父さんを見ている中に、うん、できることがまだ残ってるんじゃないかなっていう形で接してあげれば、うん、本人さんも結構安心してっていうところがあるかもわかんないですね。
なんかそのきっかけは、お仕事でちょっと書類のミスとかがあったけども、そうですね、
は
い、でもそこで診断を受けたからって、もう次の日からというか、次の瞬間から、何かがもうダメなわけではないんだけど、ご本人の気持ちがズドンと落ちてしまうっていう。
そうですね、ご本人の気持ちがもう、僕、ダメなんじゃないかなっていうのが、かなり認知症っていう診断が与えてしまうかもわかんないですね。認知症とがんっていうもの、ね、がんと認知症とどっちがなるとしたらどっちがいいですかっていうね、最近はがんは治療がはっきりしてたから結構安心、がんって診断されても放射線とか抗がん剤とかっていう部分で、うん、かなり良くなってる方がいらっしゃいますから、うん、そういう部分も違うんですね。やっぱり人間がんって言われて、昔だったらがんって言われたらもう俺生きていけないんじゃないかなっていう不安が襲ってくると思うんですね、
うん、
で認知症に関してはむしろあれ人間としてダメなんじゃないかな、何もかもわからなくなるんじゃないかなっていう不安が、この方にも襲ってきて、もうダメなんだっていう感じで何もできなくなって体重も減ってしまうっていう症状が生まれたんですけど、奥さんがそうじゃないよ、結構頑張ったらいける部分が多いよっていう感じの理解をしてあったんだと思いますけど ね
だからただあえて励ましの言葉はかけず、はい、様子を見ながら散歩に誘いました
そうですね、あえて励ましの言葉って言うたらなんか自分をすごく心配してるという意味なんですけど、戻らないとかどうしようもないよみたいな感じで捉えられたらいけないし、だから、今まで通り定員に近い状態で頑張ってやっていきましょうっていう理解は正しいのかもわかんないですね、
でこの方がもともと囲碁がお好きだったみたいで、2年後かつてこうちょっと通ってらした囲碁クラブに通い出すと 意外と何度も対局を重ねるうちに元の腕前、なんか段を持ってらっしゃるみたいですけども、うん、
それは面白いですね、うん、あの人間の脳っていうものは記憶囲碁なんかは特に次の手一手をどう読むかとか、はいはい、そういうこと、まあ、五段って書いてありましたね。
すごいですよね。
だからその、はい、その脳の発達して自分が持ってるものは、ほとんど失われ、ね、だから僕人間の脳っていうものは興味のあるものに対してすぐ戻りやすいんだと思いますね。
戻るということはしばらくはちょっと眠っていた状態ということですか。
でも囲碁に関しては、うん、そうですね、うん、眠っているんだと思いますね、はい、で他の部分はやっぱり出てくる場合が多いですね。計算とかなんとか、
はい、難しい、はい、元に戻らないところもある。
でも人間が興味を示してそちらに向かった時に、はい、割と戻り得る、戻りやすい記憶っていうところにあるかもわかんないですね、
う
ん、
でそうすることでご自身がおっしゃってるのは自分自身が自信を持ってくるということがいろんなことができるっていう、
そうですね、
実感なんですね。
認知症って言ったらさっきも言ったですけど記憶がどんどんなくなるっていう病気っていう思われがちなんですけど、はいはい、本当は認知症っていうのは僕を見てたら自分の存在がどんどんどんどん消えていく不安っていうところが結構大きいみたいですね。
そうですね、
はい、自分っていうものがもう今まで気づいてきた自分っていうものがある日認知症って言われて、あ、どんどんどんどん消えていくんだなっていう、その自分の存在の不安、消えていく不安に対してどうしたらいいんだろう、こうしててもどんどんどんどんわからなくなっていくじゃないかっていうことにすごく不安を感じるんですけど、結構新しいこともできるであろうし、今までやってきたことは、興味を持ってやってきたところは十分戻る可能性もあるであろうっていう考え方で生きはったらいいですね、
はい、それも自分で気づかないとなかなか難しい、
ね、そうですね、気づきにくいですね。物忘れがいっぱいするし、
そうですね、
他の理解判断も確かに少し落ちてるっていうのがあるから、もう俺ダメなんじゃないだろうかっていうのに打ち勝たないといけないかもわからないですね、
は
い、
でもともとこう思ってるその認知症への誤解もご本人もきっと終わりだったと思うので、は
い、本人が一番それに遭遇したっていうか、なってしまって認知症初期においてご飯も食べても仕方ないじゃんかみたいな感じで体重も減っていくし、何してもすぐ忘れちゃうし、何してもダメなんじゃないかなっていうことがあるんですけど、ある時気づきはったんだと思いますね。認知症になってもできることは残っている、まだまだ自分は存在感を作り出すこともできる、だからここにあるその認知症になってもできることは絶対残っているんだっていう感覚を相談員として認知症の方に教えてあげればすごく精神的な不安っていうのは和らぐんじゃないかなっていうことで、今のその病院での相談員っていう形をこなしてはるのかもわからないですね。
そうですね、特にご自分もショックを受けて2年間ほどは引きこもって体重も減って何もできなかったけれども、2年後になんか放送の中では落ち込んでたけど言葉が言えるようになって、それから碁でも打ってみようかと思って、で最初のうちはどうにもならなかったけど、後からだんだんと頭の中でこう出てきて、半年くらい経ったら五段に帰りましたっていう、このプロセスが面白いですね、うん、
だと思います。人間って言葉を喋るっていう、まあ、他の動物にはあんまり少ないかもわからないですね、コミュニケーションを取るとかいうところで、これを守ってあげるっていうのはすごく脳を元気にしている部分なのかもわからないですね、
うんうん、
でいろんな人と喋るっていうことが脳をいかに刺激するかっていうことなんだと僕は感じますけどね、うん、
確かにその認知症になったらコミュニケーションが取りにくいっていう話もよく聞きますけど、はい、その言葉が出ないというのは、まあ、ある去年か一昨年ぐらいでしょうか、認知症の長谷川式っていうんですかね、はい、方が先生ご自身も認知症になられて、はいはい、それでこうだんだんと言葉が出なくなった、それは言った ったら間違ってたり、それから記憶が定かじゃないので叱られるから言うのをやめるようになったっていうこともありましたけど、
ね、はい、それを、まあ、喋るって言葉を使って頑張るっていうことは、うん、その刺激としては大きいんだと思いますね。
うん、はい、ということは家族は例えば間違っててもそれから分からないって言っても、うん、まずは叱らない、否定しない、
もちろんそこに感情的なものを入れない方がいい、ただ聞いてあげる、
うん、
あまり間違ったっていうのも指摘しないかもわかんないですけどね。まあ、言葉の中で、コミュニケーションっていうのを取っている中に自分ができることっていうのを、あ、こんなこと俺でまだまだできるんだっていう感覚を生んであげるっていうのがいいと思いますね。
安心ということがいいんですね、
はい、
だからこの相談員さんになってらっしゃる先輩さんにあたる方の奥様が本人の気持ちを大事に接する、大事にして接したっていうのはものすごく大きな大きな見方だなったんでしょうね。
そうですね、じゃあ家族の方がもうダメなんだってなくって、この人はこういう姿でいろんなことを人と喋ったり、相談を受けて、指導でもないですけど相談を受けてるっていうことが一番、はい、見てて元気なんでしょうと思いますけどね。
そうですね、はい、このところにはちょうど2家族が来られたドキュメントがあったんですけど、その1家族目というのが、ご主人の方が認知症になられて、子どもさんの指導とかすごく楽しかったのに子どもさんの名前が言えなくなったとか、質問されても答えられなくなったってかなり落ち込んでらっしゃいましたけど、
辛いですね。自分っていうものは子どもさんにこう話しかけて指導しているのが自分なんだけど、これがちょっと子どもさんの名前とか分かりにくい時がありますから、もうやぼれこんなことしてたらいけないんじゃないかなって逆に思うんじゃない思うことがあるんだと思いますけどね。やっぱりその中でいろんなことを話しかけて子どもさんにも話してあげるっていうのはすごく大きなことだと思いますね。
その落ち込んでらっしゃるそういう相談を受けて、先ほどの囲碁の下りが出てきて、はい、それで気づかれて相談された方がガクンと落ち込んで、もう何とも言えない気持ちだったけど、こうやってこうお話を聞いたらなんかまた頑張りたいという気持ちがあって、どんどん出かけないとダメだなって、すごいそこまで気持ちがこう上がってくるんですね。
そうですね、はい、昔佐藤さんでしたかね、
もうご本人さん、はい、
言われてましたね、はい、結構認知症って診断されても自分はダメなんだなって思ってどんどん忘れていく事実もあるし、でもその中でいろんな音楽とか絵を描くとかやってみると、
はい、
あれ結構できるじゃないか、今までやったことないことまでできるじゃないかっていうのが、そうそうそう、すごく自分をまた新しい自分っていうのをそこに作ることはできるんじゃないかなっていうことで、かなり前向きになられたっていうことが認知症の進行っていうことにも抑えられたんじゃないかなとは僕は思いますけどね。
そうですね、確か佐藤さんご本人さんは認知症って診断を受けてからもちろん落ち込んだ時期もあったけども、はい、気持ちが上がってきた時、そこからスマートフォンをされたりとか
ね、僕らも分かりにくいですね。
なんかもともと数学的なことお好きだったらしいので、はい、ああいう機械メカもお好きということだったんですけど、
はい、
お一人で新幹線に乗られたりとかね、はい、全部工夫されながらやってらっしゃいますからね。
結構スマートフォンで役に立つなって思いはったんでしょうね。
ね、そうですね。
はい、
でこのご本人さんの相談された方は認知症になって良かったこともご自分で日記にちょっと綴ってらして、書いたことももちろんもう後からは忘れてらっしゃったんですけど、奥さんの優しさに触れられたこととか人の痛みが分かったこといっぱいあるってことを書き留めてらっしゃったんですね。
そうですね。はい。だからそこに本当に家族関係じゃないですけど、奥さんとの関係の中にも今まで考えてなかったのに、あれ認知症になってから奥さんがそういう具合に話しかけてくれるっていうことは、すごくこの人は優しい人なんだとか、いいこととして自分が理解を深めたっていうところがすごく良かったっていう感じで書いてありますね。
ねえ、それでだんだんこうちょっと元気を取ってこら取り戻してこられたので、病院側もこの高橋さんに先輩側に回ってはどうかということで、はい、
表現が先輩として、認知症の先輩として、
ねえ、
実際それぐらいの考え方がで、ね、行動できたら素晴らしいと思います ね、
ただその思うようにいかないことでまたちょっと立ち止まりがあるんですけど、はい、そのあたりは 一曲お送りしてお話していきたいと思います、はい、今日は10月に入って最初の月曜日です。第一月曜日、認知症の誤解されやすい情報を整理していただいております。今日は、特別に先月9月26日の日曜日、 NHK の夜の番組 NHK スペシャル、認知症の先輩が教えてくれたこと、この放送の中から少し解説をしていただいております。後半も先生よろしくお願いいたします。
はい、
この中で先輩と呼ばれる、6年前になられた、方、この方とそこに来られる2組のご家族の織りなすドキュメントという形だったんですけども、その1組目のお話を今いただいてるんですけど、子どもさんと接するのがすごく大好きだった、でも認知症と診断されても落ち込んでしまった、でそれとご自身趣味のテニスをしてらしたけれども、そこでうまくこうカウントができなくなって、でそのだいぶこうコミュニケーションもご自分の診断されたよりもちょっと上がってきたから、先輩側に回るという、そういう立場にもなられたんだけれども、そのテニスのカウントが間違えたことを皆さんからちょっと笑われたということで、またゴンと落ちられたようなんですけど、ここの解決策もまた相談者の方がおっしゃってたのが、ご本人のその気持ちを、僕は言ってるよ、囲碁クラブで言ってるよ、足し算できないって言ってるよ、認知症だからできないって言ってるよっておっしゃってましたね。
カミングアウトじゃないですけど、はい、人間の脳の能力の中に計算能力っていうのも確かに落ちますね。この方、そのテニスのカウント足し算を足していくときに、あれ、よくわからなくなっちゃうんだっていうことを訴えてはるんですからね、それをちゃんと、僕これ一番苦手だよっていう感じでみんなに分かってもらえればそれでいいんじゃないですかって言って、その相談員の方、先輩の方は言ってはるんですけどね、それをちゃんと理解、周りの方が理解すればいい、問題はないんですけど、本人はその足し算できないっていうことで俺ダメなんだっていう形を捉えられない方がいいですね、で計算能力って僕長谷川先生が使ってる100から7引いていく、
はいはい、
やっぱり引き算の方が難しいそうです。
難しいですね
足し算はね割と答えられる場合が多いですね、
はい、
でもやっぱり難しいですけど、
うん、
引き算っていうのは一つずつ桁が下がっていくとかね、はい、あれは全く難しいみたいですね、うん、100から7引いて93、93から7引いて86とかいう、うん、そこの段階がすごい難しい、計算能力はやっぱり落ちてしまうもんなんだっていう感じで捉えたらいいんだと思いますね、
うん、
で実際はそんなに日常生活にそれが支障をきたしますかって言ったら、そんなに大きな問題はない、誰か助けがあればいいじゃないですかって、それでいいんだと思いますね、はい、
だからそこでご自分が認知症だからというふうにおっしゃってもいいし、はい、いやもう足し算がもう苦手になったんだよっていうことでもいいわけですね。
そうですね、
でこの方はその番組の後半では周りのお仲間に自分は認知症だから数数えられないんだということをお話になって、で実際は楽しまれたというふうに、
そうですよね、
言いましたけども、
それを自分と周りが了解というか認めてくれたら、すごく精神的にも楽なところが生まれてくると思いますけどね、
でこの方がその診断されてからの自分のこう動きってことをお話しされている中の言葉もちょっと印象的だったんですけど、認知症を宣告されたとき大変落ち込みました、池に飛び込もうかとも思いました、しかしあれほど落ち込んだ私でしたが、その後何ともなくなり、認知症の前も後も何も変わらないということに気がつきましたっていう。
そうですよね、それは自分の存在感が薄れていくっていう不安があるけど、今自分はここに存在するし、いろんなことができるんだよ、いっぱいみんなと楽しくね、テニスにしてもそれはこう打ち返したらできるんだよっていうことを自分の中に認めるというか認識されるっていうことは、前向きに生きていけるんだよっていうことは言えると思います ね、
このあたりね、日記に書いてらっしゃるのをこう読まれたんですけどね、
はい、
だからご本人もまさに気持ちの持ち方一つでどうにでもなるっていう、はい、その後認知症であったことも忘れていますって日記には書いてらっしゃる。
あ、自分もね、意識の中では忘れてますって、
65歳で認知症になられて4年の月日が経ったというところで、奥様の言葉も印象的だったんですけど、忘れて楽になってよかったなっていう気持ちと、それだけ進んだのかなっていう複雑な思いはご家族は、はい、ただそれも忘れてしまうのかなっていう気持ちで、その方がいいかもねと、考えても仕方のないことで、楽しく笑って生活ができたら幸せやねっていうふうに、奥様とても明るい方だったんですけど、
認知症でなくても忘れることは結構多いですからね。
ものすごく
嫌なことは忘れてる方がいいかもわからないです
ね、
はい、なんか忘れられるんであればあ、ね、忘れるっていうことは大切かもわからないです、
だから先生おっしゃったように、生活に支障があるかどうかっていうところで、はい、この認知症をどう捉えるかっていうのはありますよね。
はい、本当に自分の存在感っていうことを周りが認めてあげるっていうか、はい、それを否定しちゃうと、もう不安の方が多くなってしまいます ね、 ですね、これもできない、あれもできないの、という感じで言われることはね。
でもう一組いらしたご夫婦のお話は来月に、はい、なかなかシビアなところもありましたけれども、ちょっとそのあたり先生に紐解いていただこうと思っております、はい、どうも今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
お話しいただきましたのは、兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長、福井達彦先生でした。